私に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ちょっと今日は時間が押しているので1分動画は省きますね。はい、それで、ですね、三越新聞にも出てるんですが、先週私は日曜日朝の礼拝が終わったら東京の方に行ったんですね。その理由はですね、三越新聞の一面に出てますけれども、ロシア系ユダヤ人のレオン、マジン牧師というかね、レオン牧師が来られたからなんですね。で、日曜日の朝東京で礼拝されて、夜は東京カリスマス聖会で、新宿ハイアットホテルで奉仕をして、月曜日の日も夜東京今度安定教会の会堂で奉仕をしてくださいました。で、なぜこれが特別なのかというとですね、この一面にはね、その時のメッセージの内容が書いてあります。ぜひ後で読んでおいてほしいと思いますね。ご本人が何回も聞いてくれと言われてましたから、諫早のですね、小渕美智子さんは何回も聞かれて、なんかすごくよくあったと言ってましたけども、1回でちょっと難しかったんでね。でもここに書いてありますけども、2面のところにですね、その今回導かれたいきさつがちょっと書いてあって、で、途中にこういう文章があるんですね。主の十字架クリスチャンセンター東京安定教会は、終末における最終的な使命としてイスラエルの働きが語られており、長崎教会も語られています、ね、で特に、30年前からロシア系ユダヤ人からそれは始まるとの予言を受けていた。南西教会は、ね、エルサレムと大きな関わりがあると言われていますけれども、で、今回のレオン牧師の来日と奉仕はその成就であり、この後本格的にイスラエルの働きでの歩みが始まり、中心的な使命に向けた歩みが始まったことを意味する集会となったと書いてあるんですけれども、30年前から予言で全く何の関係もなかった時にロシア系ユダヤ人が始まりになる、で、従っていくならそれは開かれると言われていまして、人間的に関わりを開いたり関係を開こうとしたことはなかったんですけれども、チェコのサリさんね、一度群れから離れたけど悔い改めて戻ってこられた後、まあ、チェコに奉仕に行って、そしてヨーロッパを一緒に回るようになったんですけども、その時に、サリさんが、チラシを作りまして、英語とチェコ語なんでしょうかね、作りまして、それでチェコのいろんな教会に置かせてもらってたんですね。そしたらイスラエルのハイファーにレオン牧師がいらっしゃるんですけども、まあ、それヨーロッパの方に奉仕に来られてて、チェコでしょうかね、まあ、チェコに来られた時に、そのチラシを見られたみたいで、それでちょうど秋元牧師がイスラエルチームじゃなくてヨーロッパチームに行って、サリさんと一緒に回ってる時に、サリさんのパソコンの方に、まあ、そこにアドレスを書いておいたのでメールが飛び込んできたんですね、レオン牧師から、何かというと、私たちと、ね、助けてほしいっていうメールだったんですね。それはロシア系ユダヤ人だったんですね。そしてそこから関わりが開いて、まあ、いつものパターンでいろんな妨害が入ったんですけれども、神様はこう開いてくださったんですね。で、明らかに神様がこう導かれた関わりだということを覚えます。で、すごく私が感動しているのは、やっぱり最初からいたものとしてね、初期の頃からいたものとして、ポーランドのことは繰り返し語られて、それで三段非難を受けたんですけど、このポーランドとイスラエルというのは、本当に最初から神が語ったことは言葉なんですね。それが成就してきたということは、この教会の核心の部分が成就してきたということなんです。で、もちろん週末におけるリバイバルが最も大きな重要なことですけれども、の一つですけれども、いよいよ神様が本格的に成就を始めてこられたなということなんですね。今まではどちらかというと忍耐待ち望むということは繰り返し語られたんですけれども、今はいろんなことが次々に成就し始めてるんですね。もちろん成就の始まりだからね、まだ小さいですけど、これからぐっと大きくなるでしょうけど、でも今までと違うのは、分かりやすく言えばカナンの地に入らないでイスラエルとしてこう荒野を回った民がカナンの地に入り始めたみたいに、約束の成就に入り始めてるんですね。だって今までとは完全に舞台が変わったわけですね。で、それは長崎教会にとってもそうですし、いつも言うように教会は建物じゃなくて一人一人ですから、私たち一人一人の人生にも成就が始まってくるよっていうことなんですね。これはね、ぜひ覚えてほしいと思います。だから世界を見てもね、明らかに時代が変わってきましたし、歴史が変わってきてますので、大きく動こうとしてますけれども、ぜひね、そのことを覚えてほしいと思います。ちょっと脱線しますけどね、随分日本は変わりましたけども、それでもやっぱり平和ボケっていうのがありましてですね、もう随分変わりましたけども、昔と違って、ただ明日は昨日と同じだろうって多くの人が思ってるんですね。ちょっと変化はあるけれども、で、確かにある時はそうなんですけど、突然変わる時が来るんですね。で、海外選挙ってよくあるんですけども、危険だったけど安全じゃなかったかってよく言われるんですけども、それは守られたからで、突然風景って変わるんです。その瞬間全くもう風景が変わって危険になったり、場合によって命が危なくなることが海外選挙行ってるとこれは起こりうるんですね。まあ、実際トルコのトルコで ね、大変なことにこの前ね2年前ぐらいありましたけれども、あれはほんの一例で、そういうことが起こるで、これから歴史的な意味でも大きな変化がやってくると思いますので、ぜひ皆さんですね、備えておいてほしいと思います。その中で今日はね21章を開いたんですけれども、これは、ペンテコステ前に、ペンテコステは一番最初のリバイバルですけれども、その時にリバイバルになった十二弟子たち、特にヨハネ、ペテロが、イエス様にそのペンテコステ前に最後の取り扱いと証明をいただいたところなんですね。で、一人一人今あの神様の働きに入っていく前に、もう一度なんか飯を確かにすることが必要だろうと思います。で、この今日開いた聖書のところはですね、どういうところかというと、ちょっと話をすると、イエス様が十字架にかかる前にイエス様は弟子たちに言われたんですね。あなたはみんなチリチリになるよって、私を、まあ、うんと砕いて私を捨てて逃げてしまってチリチリになるよって言ったの。そしたらですね、ペテロがね、とんでもありませんってね、そして言ったんですね。みんなが見捨てても、みんなが離れても、私だけは絶対離れませんって言ったんですね。まあご存知だと思いますけど ね、そうやって言ったんですね。そしたらイエス様が、いや、あなたは鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言いますよって言ったんですね。まあそれで、そんなことはないって言ったんですけども、でその時のペテロは本当にイエス様が大好きで、本当にイエス様を愛していて、本当にイエス様についていきたくて、嘘じゃなくて心の底から命かけてついていきたくて、みんなが見捨てても俺だけは見捨てないって本当に心から思ってたんですけども、ご存知のように十字架の時に捕まったらみんな逃げちゃった。ただペテロはやっぱり本当にイエス様が好きだったんでしょうね。逃げていったんですけど、気になるから追いかけていったんでね、そっと後ろからね。そしてイエス様が不当な裁判を受けている時も、この庭でこう見てたわけですね。そしたらそのペテロのこと、イエス様のことを知ってた人たちが、あれ、あの、お前ちょっと言葉悪いけどごめんなさいね、あなたはなんて言うとちょっとあれだけど、お前はイエス様と一緒にいただろうって、って言ったらね、いや知らない知らないって言うんですね。いや、そんなことない、確かに一緒にいただろうって言ったらね、そんなこと仲ばいとか言うんですね。仲ばいって訛りで分かるばいとか言ってです ね、それで結局何かというと3回裏切るんですけど、その3回目はですね、こう書いてあるんですね。呪いをかけて誓ったって、真似しませんよ、したくないから。呪いをかけたってことは、そのね、エス様のことを非常に悪く言って、知るわけないだろうっていう呪いをかけたってことは、すごいこと言った、ひどいこと言ったってことです ね、まあ、ルカの君主によると、その後目があったって書いてありますね、エス様とね。あの、今の若い人は知らないでしょうけど、私が子供の頃ですね、もう40年じゃ聞かないね、50年ぐらい前ですけど、私が子供の頃ですね、よく喧嘩したら言ったんです ね、アホバカチンドンや、お前の母さんでべそってね。分からないでしょ、若い人には分かる人いますか？九州では言わなかった。言った、あ、嬉しいな、すいませんね。ある方を見たら素直に言って、そうやって言ったんですね。これはまあ、よくよく考えたらとんでもない言葉なんですけども、まあ、ね、そんなに、あれですけども、まあ、本当に呪いをかけてとんでもないことを言ったってことなんですね。当然、ペテロは、こんなにイエス様愛してたのに、本当に好きだったのにって、もう大責感と落ち込みで、本当にきつかったと思うんですね。そんなままの状態で聖霊が望んでリバイバルが始まっても担えないし、やったとしてもここら辺でね、サタンって絶対弱い、サタンは弱いところついてきますからね、皆さんね、わってやったらね、お前そんなこと言うのかってね、そんな偉そうなこと言っていいのか、そこで失敗したじゃないかとかね、絶対言ってくるサタンってな。だからイエス様はそれを取り扱わなきゃいけなかったんですね。で、それでどうしたかというと、外来に呼んで、まあ、大宣教を与える、おそらく前だと思いますけれども、前にこうイエス様外来に弟子たちを呼んで、特にこの時、その今日話すところの手前が21章の1節から14節までのところで、何があったかというと、彼らは漁に行くんですね、まあ、おそらくイエス様がいなくなって食べるものにも困って、彼らは外来湖のプロでしたから、まあ、あの漁に行って魚を取って、その日の糧とそれから生活の糧を得ようと思ったんでしょうね、漁に行くと、ね、だから漁に行くわけです。ところがね、一匹も取れない。一番最初にルカの福音書の5章に書いてある、一番最初にペテロがイエス様に出会って、私についてきなさいって言われた時の全く同じシチュエーションになるんですね。で、これ面白い、これ今日はここの説教じゃないからあんまり詳しく話しませんけど、そしてこれ本当に7人で漁に行って、結局一匹も取れなくて、そこにイエス様が声をかけてくださって、まあ、最初イエス様と分からないんですけども、そしてまた大量になるんで153匹取れるわけですね。で、まあ、そういうことがあって、一番最初と同じシーンに出会って、ペテロは初めのことを思い出す。一番最初に召された時のことを、ああ、イエス様は私を呼んでくださったって一番最初のことを思い出すんですね。で、個人的にすごく好きなところがあるんですね。それは何かというと、15節でね、今日のところですけど、彼らが食事を済ました時って書いてある。徹夜で漁をして取れなくて、イエス様が行った時に取れて、 で戻ってきたら、イエス様が炭火焼きのですねパンがあったんですね。でこの炭火焼きのパンはですね、今取ってきたパンじゃないんです。それとは別にイエス様が準備してたパンと魚なんです。炭火焼きのパンと魚、炭火焼きにこだわってますけど、ね、何かというと大事なところなんですよ。今取ってきた魚を持ってきて焼いたんじゃなくて、彼らが取りに行かなくてもちゃんとイエス様は弟子たちが食べるための魚を用意しておられたんですね。弟子たちは生活が心配で、このままでは、まあ、うんと砕いていますよ、食っていけない、このままじゃもうダメだと思った。それで昔の名前出ていましたね、けど昔の寮に行ったら取れなくて、イエス様言った通りしたら取れて、一番最初のシーンではして、ああイエス様だって、あの時呼んでくださってイエス様だって分かったら、戻ってきたらすでにイエス様はちゃんと食事を用意してくださったんですね。皆さん、イエス・キリストはあなたを呼ばれたら必ずあなたを支えてくださる方なのです。イエス様は必ずあなたを守ってくださる方なのです。心配するのはやめましょう。だから働かなくていいって言ってるんじゃないですよ、誤解しなさい。でも心配するのはやめましょう。神が支えてくれます。イエス様がちゃんと備えておられます。でそして朝ごはん食べたんですね。当たり前じゃと思うかもしれませんけど、私がね、昔の私だったらね、昔の私がイエス様だとしたらどうなるかというとね、信仰なペテロ、ね、裏切っただけじゃなくて、もう生活まで心配して、これから大事なこと話すからね、断食ね、一食ぐらい断食して話を聞きなさいっていう、こういう感じになると思うんですね。昔の私だったら、今は違いますけど、ご飯食べてね、お腹が満腹になってからお話をしたんです。さらっと書いてあるけどね、結構今私が言ったのはちょっと極端に言いましたけど、そんな風に考えてる人いませんか。結構日本のクリスチャン多いんですよ。私クリスチャン2世だから思いますけど、すごく神様を怖い立法的な神様と思ってる。裏切ったペテロ、この時主を信頼しきれなくて寮に行ったペテロ、でもそれさえ用いて一番最初のことを思い出させて、お腹空かしたペテロにお腹いっぱいにさせてあげてから、それからとっても大事な今日のメッセージに入る、今日のところに入るんですね。で私ご飯が好きだからかもしれません、食いしん坊だからかもしれないけど、この時イエス様はちゃんと朝ごはんを食べさせてお腹がいっぱいになって話したんですね。男性って皆さんね、お腹が減るとイライラするんです。生理学的に男性に物を頼む時はお腹をに満たしてからやりましょうちょっと待って、食べる前に聞いてよって言うといけない、食べた時に言った方がいいんですね。でこの時ね、イエス様はちゃんとご飯を食べて、それから言ったん、ね、そして今日ここから今日のところ ね、15節、彼らが食事を済ました時、イエスはシモン・ペテロに言われた、ね、いつも今まではペテロだったのに、この時はヨハネの子シモンですね。今日はテーマではないので、もうさらっといきますけども、いつもいつもペテロって言ったけど、この時はヨハネの子シモン、生まれたままの弱さを持ったままの、その後に聞くけど、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって聞くんですね。で、イエス様がペテロに問われたことは何だったのか、一つなんです。3回質問するんですけども、あなたは私を愛しますかって、これだったんです。イエス様の弟子となって、イエス様の働きをするのに必要なこと、本当にイエス様の弟子となるのに必要なことは一つしかなかったんです。あなたは私を愛しますかって、これだけなんですよ。あれしろこれしろこうしろじゃなくて、本当に私を愛するかって、さっき前半賛美でね、心を尽くし精神を尽くし私を愛するって書いてますね。イエス様言われましたよね、一番大切な律法はこれだって言って、心を尽くし思いを尽くし力を尽くし精神を尽くし神である私を愛せよって言って、もう一つは自分を愛せよに隣人を愛せよでしたけども、イエス様のこと聞いたのは、私を愛しますかって聞いたんですね。で3回聞くんです。じゃあ3回ペテロを裏切ったからだと思いますけども、3回にちょっと微妙に違うんです。1回目はこの人たち以上に私を愛しますかって言ったんです。なんでだと思う。本当はここでねマイクを持って聞きに参りたいんですけども、何かというと、思い出してください。ペテロは言ったん、ね、あなた方は知事になるよって時ね、イエス様みんな裏切ったって、ね、まあ、特にペテロはヨハネが気になってたから、暗黙のヨハネをちらっと見たかもしれませんね、あいつが裏切って思って ね、みんな裏切っても私は裏切らないって言ったんです。みんなが言っても私は裏切らないって言ったでしょ。だからこれはそこね、この人たち以上に、みんな以上に私を愛するかって聞いたんですよ、一番最初の、ね、こう聞いたんですね。でこれはね、ある意味でね、ちょっときついですよね。で皆さんね、本当に癒しを考える人はね、向き合わないといけないんです。向き合わない限り癒しなんてないんです。例えば日本人は多くの場合、ご年配の方のところに行って死の話をしたり、病院に行って死の話をするのはとんでもない常識者で失礼になります。日本人としては理解できます。 でもそれは死と向き合わないからです。解決がないからです。でも私たち解決を持ってるんですね。解決を持ってるんですね。だから本当に死と向き合ってこういかないんだよね。でいろんなことでね、本気で向き合うときにやっぱりある意味で後で言いますけど傷ついたり痛んだりするんだけど、そうしないと癒しは来ないし、そうしないと解決は来ない。でこの時イエス様ははっきりみんな裏切ってもらえないって言ったから、あの時言ったけど、これ暗黙の食であの時言ったけど、また聞くけどこの人たち以上に私を愛するってこう聞いたんですよね。だペテロはですね、はい愛しますなんて言えないですよね。これはい主よ、私があなたを愛することはあなたのことにです、まあ、うんと砕いて言いますよ。こんなこと言って知ってるでしょ、分かってるでしょ、本当にあなたのこと好きなんだからって、こういうことですよね。こういうふうに言った。で2回目またあなたは私を愛しますかって聞いて、で3回目また聞くんですけど、これ面白い。1回目と2回目はね、日本語で言うと3回ともね、あなたは私を愛しますかって全部一緒で、英語でもね Do you love me なんですね。あ、最後あげないといけないか、 Do you love me か、ね、あげないといけませんけど、でもこれギリシャ語だと違うんです。ヘブル語がどうか知りませんけど、ちょっと意味があるから、1回目と2回目はアガパオメって言ったんです。アガパオメってのはアガペーで愛するかってことです。アガペーってのは神の愛。うんと砕いて言いますよ。イエス様は私が愛したようにね、私があなたを愛したようなこの愛で、私があなたを愛したようなこの神様の愛で私を愛してくれるって聞いたんですね。でペテロは何と答えかって言うとね、アガペーって答えられない。で私ね、昔のペテロだって言ったのでね、はいもちろんイエス様私もアガペーで愛しますよって答えたと思うんですが、裏切って失敗したペテロはとてもそんなこと言えない。何て言ったかって、イエス様分かってるでしょ、とてもアガペーで愛せないけど、フィレオと言った。これは人間としてできる最高の愛、もう私のできる精一杯の愛と自分のできる最高の愛で、とてもあなたみたいに愛せないけど私のできる精一杯の愛であなたを愛していますってこう言ったんですね。そしたらね、3回目ね、3回目はねこう聞き返すんですね。じゃあ今度聞くけど、そのフィレオの愛、あなたが言われる、言うそのあなたのできる最高の愛で愛してくれるんだねって聞くんですね。で2つこの17節にこう書いてある。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネのご子もあなたは私を愛しますか、フィレオメって聞くんですね。じゃあそういうあなたが言った、そのあなたの言ってる愛で本当にあなたは自分のできる精一杯の最高の愛で愛するって言ったけど、その愛で愛してくれるんだよねって聞いたんだね。3度言われたでしょ。3度裏切ってるから、1つはそれで3回言われたことが痛いのと、もう1つはじゃあその愛では本当に愛するんだねって聞かれたん。これはきつかったと思う。それでねペテロはね、心を痛めてって書いたの。はっきり心を痛めてって。でも皆さんね、心を痛まずにもっぺん言います。癒しなんてないんです。私よく超牧師の話をしますよね。超牧師は日本だけは好きじゃなくて、許さなくて来なかった、ね、超牧師の進学校の同級生で、まあ、その娘さんと結婚したから、お母さん、義理のお母さんになった妻子牧師ね、天に帰られましたけど、が日本が大好きで日本に繰り返し来て、まあ、お母さん行ってくださいって、自分はいいですって言ったのに、最終牧師は本当に乗って、超牧師が行くように乗ってたら、神様から語られて、超牧師が来た、初めて来た時ね、日本の教職者に300人の前で話す時にね、何回も話しましたけど、どうしても日本じゃ許せないですよね、傷があって、昔の戦争体験があるから。でこうね、こういうところで座っててね、こうなんでね、こうやっぱりね、こう困って、それでね、スイカだ、なんでメロンじゃないかわからないけど、スイカだ、スイカだ、スイカだと思ってね、それでこうね、講台に立って、スイカ、スイカと思いながら立った時、一番最初に言った言葉はね、私はあなた方が許せないって言ったんですよね。傷がうわっと出てきたんですよね。で彼も、彼自身も自分の傷を、そしてそこにいた人たちも日本のこの傷とぶつかったんで、その時日本人たちがみんな、教職者がザーッと並んでね、みんな謝りに行ってんで、そこですごい声に振られて癒されたんだ。で癒されたらいつも言うように、神様っていうのは許すだけじゃない、日本人に対するものすごい愛を注がれたんだ。それから何を言われようと、彼は日本に繰り返し来て、自分の教会の人たちをみんな連れて、長老の人たちを連れて、献金をごそっとして日本武道館を借りて、日本武道館を借りた時ね、日本の献金はほんのわずかなんです。あれは韓国のカイラの教会がほとんど献金した。つまり言えない方、当時日本のお金と韓国のお金を超えたら、いや6分の1から10分の1なんです。ということは、1万円のお金が1000円にしかならない。極端に言えば、よく見積もっても1500円ぐらいしかならない。わかります？1万円出しても。その彼らが献金してやってきた。それぐらい愛が溢れた。でもそれは向き合って傷が出て痛みを通った後なんですよ。だから痛みを通ることを恐れないで、時々イエス様はあなたに痛みを通せます。なぜか、本当に癒したいからです。本当に解放したいからです。本当にあなたを祝福したいから、その痛みを通した後本当に癒して、神様はあなたを大きく用い祝福したいのです。 この時もイエス様はペテロをしっかり見て、愛するかって聞いたんで、アガパオって聞いたら、あ、フィリオ、アガペって聞いたらフィリオって言ったから、じゃあフィリオで愛するんだなって3回聞いた時に痛かった。でもはい、フィリオで愛するんですって告白した時彼は自由になったんですね。で、まあ、今日はこれ以上詳しいことはやりませんけど、そしたらイエス様が、まあ、羊を飼いなさいと言って、若かった時は好きなとこ行ったけど、年を取ってからは、まあ、お病させて行きたくないとこ行くって言いました。そしてこれは使命なんですけども、そしてこう言ったんですね。二つ目、大事なところね、19節で、そう言ってか、じゃあ愛するって言った時に、じゃあ愛するって何かってことなんですよ。皆さん、感情的なものじゃないんです。感情的にガーって恋をして愛するって、そういうことじゃなくて、愛するって具体的に何なのかっていうと、ここで書いてある、私に従いなさいって、英語でかっこいいですよ。フォローミー、好きなんですね。かっこよくないですか。フォローミーって、ね、私についてきなさい、フォローミーって言ったんですね。で、さっきね、ジョイ牧師教えてくれました。フォローミーっていうの言葉はね、ついてきなさいと訳してるけどね、フォローっていう言葉にはね、真似をしなさいっていう言葉にもなるんですって。だからイエス様についていって、イエス様の真似をしなさいっていう意味も含まれてる。これはなるほどなと思いますよね。主を愛するってことは、主の真似をして主についていくことなんです。ね、で、ほろみって言われて、分かりました、従っていきます、ついていきますって言えばよかったんですけど、ここでもうすごく聖書は正直なんですね。私、聖書が大好きなのはね、聖書はね、建前とかかっこよく書いてない、ものすごく正直に書いてる。ペトロはこの時ね、ここでね、英語で言えばほろみ、イエスサーってかっこいいじゃないですか。そうは言わないんですよね。ほろみって言われたらね、パッと後ろ向く。イエスサーは前にいるんですよ。なんでここせっかく前で前向かないで後ろ向いちゃうんでしょうね。まあ、人の子だとして、だから B かなんかにね、ほら見ろ言ったらね、ええー、とか言われるかもしれませんけど、パッと言ったらですね、はっと私を見ないで後ろ向くわけですね。でね、つまり何か言ったら、ペテロはついてこいった時に後ろ見て、すぐ後ろから来てた人がいた。これヨハネです。ヨハネは気になって仕方がなかった。昔から最後の晩餐の時に、まあ、いつもなんですけども、ペテロはいつも言いますよ、ヨハネはいつも言いますけど、こう当時はね、こう席に座ってなんかご飯食べてなくて、皆さんから見たらこっちがこういうふうに立ってこう横になってこうご飯食べて、こうやってね、話しましたね、何回もね。で、次の人はこのお腹のところに頭を持っていくんですね。まあ、書くと分かりやすいんですけど、で、足を投げ出す。言ってること分かります？分かりますよね。今やってもいいんですけど、映像から消えるかなと思ってね。横になってこういうふうになってね、でこう手を伸ばして食べる。今やったらダメですよ、行儀悪いから。で、次の人はこのお腹のところにね、こう頭を持ってきてこうやって食べる。そしたらその時、だからイエス様最後の晩餐に立ち上がって足洗ったでしょ。足だけ外にバーッと出てるんですよ。全然不自然じゃないんです。ダヴィンチの絵だと不思議なの。あんなのヨーロッパ人が描いた絵なんです。素晴らしい絵だけども、写真的ではないんです。こんなふうになって、だから足が全部外に出てるから、イエス様は最後の晩餐の時に足を洗うことができたんですね。で、何かというと、いつもイエス様の胸元でこうパッてこうイエス様の胸元にいたのはヨハネなんですよ。で、ペテロは本人もイエス様もみんな認めてるリーダーだったんだけども、おそらく長男タイプですね。胸元なんかいけない。私が思うにはおそらくこう丸くなっていつもいたと思うね。12人丸くなって、その時のおそらく前、一番前じゃないかと思うんですね。これ分かりませんよ、天国帰っていかないと。でも胸元には絶対いなかったんですね。で、最後の晩餐の時もですね、ペテロはですね、自分で行きゃいいのにね、この中の人を裏切るって言ったらね、誰ですかって聞けないんで、ね、ヨハネ、お前聞け、お前聞けって言うんですね。ヨハネはここね、こうエス様の元でね、誰ってこう聞くわけですね。で、そんなことはヨハネ、ペテロにはできないんですよ。で、ヨハネは誰って聞いたら、エス様も教えるじゃないですか。で、いつもペテロはヨハネが気になって仕方がなかった。別に嫌いだったと思いません。気になって仕方がなかった。そのヨハネが後ろからついてきた。で、せっかくエス様が傷を癒してくれて、ね、ついてこいって、愛するって言ったから、さあついてこいって言った時に、思わずもこいつどうって聞いた。いや、すんごい正直だと思いませんか。やりませんか、皆さん。で、この子はどうとか、こいつはどうって。特に日本人はね、もともとそうじゃなかったと思うんだけど、江戸時代に5人組制度というのができて、あれはキリスト教学のためにできたんです。お互いを監視させて、クリスチャンがいたら見つけ出すために、核がね、一人が悪いことしたらみんな受けるってことで、キリスト教会のために生まれたのが五人組制度なんで、お互いを監視し合うっていう。だからもうお互いを気にして仕方がない。世間体ってすごく大事でしょ、一般の社会では。世間体、周りがどう言ってるか、隣はテレビ買って、うちも買わなきゃって、あの子はこうだからこっちもこうしなきゃって、ね、だいぶ今の若い人は解放されてきたと思うけど、やっぱりありますよね。この時もね、せっかくイエス様が滅びって言った時に、こいつはどうって聞いたんですよ。 やってません？イエス様についてきなさいって言ってね、具体的にこうしなさいって言ったらね、賛美隊として出てきなさいって言って、はい行きますって言わないでね、え、私よりあの人の方がいいと思うわ、いや私なんかこんなんであんなんで、あっちの方がうまいわ、あの方がこうだわってやりませんか、ね、ブログを書いてごらんって言ったら、私のが書いてもあの人書いてはいいわ、こっちはどうかしらとか、年を取った人は私は年を取ってするよ、若い人の方がいい、若い人は私はまだ経験がない、年老いた方がいい、男性の人は女性の方がいい、女性は男性の方がいいって、まあ、いろいろ言いますね。そして人を見てついていかない、そういう失敗をお互いしないようにしましょう。主はフォローミーってついてこいって言った、人に言ったんじゃない、あなたに言ったんです、ペテロに言ったんです。でペテロは言いました、あのイエス様言いましたね、まあ、ちょっと この通り読むとちょっと難しいけど、うんと砕いて言えば、いいじゃないかって、彼がどんなに長生きしたって、再臨まで生きてたって、あなたに関係ないじゃないかって、いい意味でね、関係ないじゃないかって、あなたは私についてくればいいんだって、あなたは私に従いなさいなんです。エウダ You must, You must follow me なんですって、ね、あなたはついてこいって。ではね、イエス様は人じゃなくてあなたに言ってるんです、ついてきなさい。で本当に主を愛するなら主についていくことなんです、これね、それをねぜひあの覚えてほしいね。で、もう今日時間がないから、ここから本当は礼拝にならなきゃいけないけども、時間がないからあれですが、ついていく人の特徴は、主を愛してるからついていくんですけど、主を愛してる人はついていくんですけど、主を愛する人の特徴はね、自分が愛されてることをすごく感じてるとき、人は主を愛するしついていきたくなるんですね。国かけたある国のクリスチャンね、この前行った時話したと思いますけども、もうすごかったんですね。捕まるの覚悟で全然気にしないで大声で賛美するし、大声で歌うし、ある方は自分の会社を経営してそのワンフロアのところに十字架かけて聖書まで置いて、商談終わったら伝道するね、普通はってこと でうちの妻がね聞いたんですよね、怖くないんですか、捕まったらどうするんですかって言ったらね、いや、まあ、捕まったら 2,3 日刑務所入るけど、まあ、2,3 日経ったら戻ってくるから、それでまた伝道すると言って、ケロッと言うんですよ、ケロッと。本当に彼らは主を愛してるんですよね。なんであんなに主を愛してるのかなと思ったら、すごい神様を経験してるんですね、奇跡を経験してるんですね。で実は昨日ですね、すごい私感動したことがあった。昨日ね、ある教会に行って奉仕したんですけど、そしたらいつも、ね、その方は最初に、ね、まあ、謝礼をくださるんですけど、その時に謝礼とは別の封筒を出してですね、お土産を買ってくださいって書いてあったんですね。お土産っていうかね、でパッて見たら結構入っててびっくりして、え、どうしてですかこんなんって言ったら、いや結婚記念日でしたよねって言われて、で後ろにね、結婚記念日おめでとうございます、遅ればせながらご飯でも食べてくださいって書いてあった、夫婦でね。で17日が結婚記念日だったんで、私たちは受難日に結婚したから日にちよりも受難日ってことを大事にしてるんですけど、やっぱり結婚記念日もねいつもお祝いするんですけど、今年は諸事情があって、私は東京、夫は東京へ、妻は長崎でって言ってね、でそれぞれにやってて、そして一緒にご飯食べたりもできなかったし、妻は最後皿洗いしてて、こんな一日だったと思ってたんですけどまあね、B ちゃんがケーキを買ってきて喜んだそうですけども、それだったね、ものすごく嬉しかったんですよ。ちょっと分かってもらえるかな分かんないけど、これはちょっと言葉にならないんですけど、なんかね、久しぶりにね、神様からのその人のかっこいい感じ、神様からのプレゼントを感じたんですよ。さっきペテロのこと言いましたけど、大丈夫だろうって、心配しなくていいよって、私があなた方夫婦のことをちゃんと思ってるからねって、ものすごいそれを感じたんです。これちょっと言葉にならないけど、すごくなんかね感動して、ね、涙が出そうになるぐらいだったんですね。妻もすごい喜んでました。そしたらね、面白い、それ終わった後、昨日の夜からね、私ですね、主が好きでたまらないなんと現金な自分で自分が情けないぐらい現金ですね。でも人ってね、本当に神様を深く知ると、体験すると、無理なく神様への愛が溢れてくるし、神様についていきたいと思えるんです。で、どれぐらい神様に愛されているってことをあなたは知ってますか？ここでじゃなくて、知識じゃなくて、知識は大事ですよ、とっても大事ですけど、知識で人は動きません。本当に知ってるかってことね。で、正直よくわからないなって人はね、簡単です。祈ってください、神様、私がわかるようにあなたの愛を教えてくださいって本当に祈ってください。 私に神様が示されたあなたに示されたは違う、何かって感じ方が違うから、私がすごく感動することあなたは感動しないかもしれない、あなたはすごい感動することは私は感動できないかもしれない、でも一人一人のことを知っている神様があなたに一番分かるように、あなたが一番感動できるように示してくださるんですね。その愛を本当に知ったらペテロのように本当にあなたを愛しています、ついていきたいと思うようになるんですね。でその時にどうぞ周りを見ないように、周りを見ると失敗をいたします。人はね、いろんなことを言います、人はいろんなことを言います、人はいろんなことを言いますが、気にしない、イエス様を見てイエス様についていくってことはね、これが主を愛することですね。でそれがイエス様がペテロに求められたポイントだったんで、その後聖のバプテスマを受けてペンテコステの日にペテロはリバイバルの中で大きく持ち合うんですね、非常に気持ちがありますね。どうぞね、それを覚えてください。で私ずっと今マルコの福音書を公開したんですけども、今日はねここするように語られたんです。でどうしようかなって迷ったけどね、ここをするように言われたんですね。一人一人の人生にペンテコステがやってきます、間もなく。どうぞその前にこの深い傷の取り扱いがあるかもしれませんけど、ぜひ向き合って、そしてイエス様に目を向けて、この方を愛してこの方についていきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、少し駆け足になりましたけれども御言葉をありがとうございます。本当にあなたはペテロを本当に愛しておられて、失敗したペテロのところに来てくださって、ペテロに愛するかと聞かれました。どうぞ本当に私たちもあなたを愛しています。そして従うかと言われましたけども、従ってきなさいと言われましたけども、どうぞ私たちもあなたについていくことができるように、周りを見て失敗することがないように、本当にあなたについていくことができるように、そしてあなたの栄光、奇跡を見ていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があるとき祈りが聞かれませんので、まず今日はでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって言われたんですね。今具体的にあなたの願いと求めを素直にイエス様に向かって大胆に祈ってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今イエス様は何をって祈ります。一人一人が心からあなたに向かって祈っているこの願い、求め、祈りに主は応えて癒してくださり、解放してくださり、あなたの解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの御名によって心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる心と体を治れ。喉、背中、股関節、胸、イエス様によって命ずる、そこにあるすべてのがん細胞、それから、腫瘍、ポリープ、痛み、その根本の原因に向かって命ずる、イエス様によって命ずる、癒されよ。聖によって焼き尽くされて消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって血潮の力を注ぎます。完全に癒されよ。愛する者を縛っている悪習慣、悪習慣をもたらした悪しき霊の力、イエス・キリストって命ずる、その人の力出ていけ。この悪しき霊の力、汚れた霊の力を完全に断ち切る。その人の力完全にされ。あなたはすべてを知っておられます。その人の必要を完全に満たしてください。その人のうちにあなたの御業を豊かに表してください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。青木小稲が学ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、 豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いいたします。